本当の正しい言葉だったら神様の怒りそのまま受けるじゃない、全部全部受けて現実からすることもできるじゃない、プラスだけをってね。でも部分だけ掴んだら部分的な現実よね。新たな自分に戻る祈り言葉だけでいいんじゃない、本当のありがとうございますって神様プレゼント受け取る心の自分よね。常に新しい自分だったら海の世界は消えてない。神様から受けようとするだけで言葉の力が変わるじゃない。神様の絶対の中心から一瞬一瞬新たに新たに申請してくる、新しく生まれてくるのを受けようとしないと、言葉で選んで受けようとしないと、言葉で心の向きの方向づけして言葉で確認する、言葉で受け取るんだ。だからやっぱりどういう言葉を自分が選んで使っているか、その言葉通りになってしまうんだよね。だから神様の世界を表現する言葉は祈り言葉になるじゃん。で、思いの世界だったら言葉通りの思い通りになったって大したことないよね。だからどこまでも言葉を厳選して選び続けないと、本当に神様の祈り言葉になるかどうかよね。ここも絞り込んで選び続けないと。
同じプラスの言葉でもそれを唱える時の自分の気持ち
それもあるよ。同じ言葉でも思いの心で唱えている時と感謝の自分に戻って唱えている時は全然違うよ。だからより感謝の自分で唱えないとダメだし、より神様に近い祈り言葉を選ばないとダメ。いつも神様を見つめないとね。だから無限大の外へ遥か彼方へね、心の視点を向けないと。小さいところには神様いないよね。無限大の外遥か彼方に神様がいる。そこから受けないと神様へ見てない。だから小さい受け方じゃダメよね。大きくよね、無限大の大きく大きく受け直さない。小さく受けると止めてしまうよ、みんな止めて掴んでしまうの。大きく受けると掴まなくなる。神様の世界、感謝の世界ね、アマテラスの世界は絶対奉仕の世界だから、絶対奉仕っていうことはそこに何を合わせてる、恩返しっていうのもそうで、神様の世界に何を合わせてることは神様だけを認めてる。神様の世界は絶対奉仕と試合の世界、絶対奉仕しかない世界。お祈りになってるか思いになってるかって一瞬で変わるじゃん。お祈りになった時はプラス思考じゃない、楽天的じゃない、底抜けだかる生き方じゃない。だから感謝を一瞬一瞬選び続けて本当の自分の願いになったら感謝の世界にスッと入れるじゃん。でも油断してすぐ思いの心になるんだったらまだ選んでないってなるから、神様まだ無理やり思いの世界が引き抜けへんじゃない。だから神様は何万回でも何億回でも本当にどっちを選ぶかって確かめてくれるんじゃない。感謝の世界を選ぶのを待ってくれてるじゃない。本当に選んでこないと、本当に選ばないと選んだことにならない。本当に感謝の世界を選ぶんだったら神様を褒めたたえ続けて感謝し続けて喜び続けないと。そうでしょ、光を選ぶか闇を選ぶかって、プラスを選ぶかマイナスを選ぶか、感謝を選ぶか思いを選ぶかって、みんなそうじゃない、正反対のものを選ぶんじゃない。だから神様を選ぶんだったらプラスだけになるし、天国か地獄かじゃない。これは神様のせいにできないよ。自分が選ばないとダメね。自分が神様を受け入れるか神様を拒絶するかじゃない。自分が神様を拒絶してね、文句言っても仕方ないよ。やっぱり神様を受け入れるんだったら神様を褒めたたえて感謝して喜ばないと、最高のプラスの言葉を使い続けないと選んでない。 だから最初から最後までそうじゃない、神様は最高のも与え続けて受けて喜んでくれる待ってるだけや。いつも神様の愛は降り注いでるじゃない、絶対の愛の手は差し伸べられているじゃない。それをつまらん言葉で神様の愛を否定して拒絶しているのが間違いなだけで、新たに新たに受けるプラスの言葉かどうかよね。過去のプラスの言葉じゃダメ。いつも神様から新たに新たに受けるプラスの言葉が必要なの。お祈りか念力かよ。お祈りになったら幸せそのもね、神様と出会える。念力じゃ出会えない。なりたいは永遠になりたいだけが続くの。ならないの絶対ね。だから最初から神様だけって受け直したら神様と一体か、神様だけになる。神様と自分と別れてたらまだ一体じゃないの。神様だけになったら一体化してる。だから神様だけって受けないとね。
神様を愛しますっていう祈り言があるかと思うんです
けど、思いの世界の言葉や。まだ自分と神様と別れてるから、いつまでも別れたまま思いの心になってしまう。もう神様の愛の心しか流れてないの。それを受け続ける自分だけでいいの本当は。本当に神様を信じてるというんだったら、この神様の完全性を信じないとダメね。それを本当に分かるまでは信じないとダメなの。信じるというのは人の言葉を積み重ねるのが信念からね。神様は完全なんだ、全知全能だ、絶対なんだというふうに言葉を積み重ねて、その信を養わないとあかんのよね。正しい信を養ったら神様の完全性を絶対と信じられるようになる。神様の世界はプラスだけなんだ、光だけなんだってね、言葉で積み重ねて信を養ったらマイナスに心向けんで済む。そのうちにだんだんと言葉の使い方が正しくなったら神様の世界と波長が合ってくる。波長が合った時に初めて神様を本当の意味で感じ取れる、出会えるのよね。だから本当に神様の世界を表現する言葉だけになりきったら波長があって出会える。でもまだつまらんプラスだったら波長が合わないの。人の使うようなプラスだったらまだ神様の世界のプラスとは雲泥の違い、天地ほどの差があるじゃない。だから神様の世界は感じ取れない。思いのプラスだけは感じ取れる。だから言葉をどこまでもどこまでも神様の世界を表現する言葉に、神様の言葉に変えていかないと。それが感謝の前の祈り言葉なんかそうなのね。それも徹底してそれを繰り返さないと、それだけになりきるまでいかないと色眼鏡外れないの。だから色眼鏡を外して消してしまうまでいかないとだからね。とことんそこまでやり抜かないと本当に神様とは出会えない。中途半端じゃあかんのよね、やっぱりね。中途半端だとまだ色眼鏡消えないのよ。ちょっとプラスばっかり増えてきたって喜んでたらあかんのよね。色眼鏡消し切るまでいかないと本当の神様とは出会うとこまでいかないのよ。だから色眼鏡を外すことを本当の意味で分かったら本当の感謝の祈りに入れるの。本当の感謝のお祈りのできるのがね、どんだけ幸せかって、本当の目的をしっかり取り替えできたらこれ以上の幸せないのね、本当はね。一瞬一瞬ありがとうございますって感謝できることが、一回の感謝が無限億万円の価値があるのよ。本当本当に思いの世界が抜けられたら、感謝の世界に入れたら、もう一瞬一瞬無限億万円いただくような感じじゃないじゃない。もっと大きいプレゼント与え続けてもらうのにね、それをしっかり受け止めることができるでしょ。だから思いの世界から抜け出せる命綱でしょ、ありがとうございますっていう言葉がね。 それを唱えるというのは命綱にすがって引っ張り上げてもらっていることになる。だから本当は一回一回ありがとうございます唱えることが思いの世界から引き上げてもらっているのよね。でどんどんどんどん感謝の世界にね入れるように引っ張り上げてもらっている最中なんよ、それね。だからこんな忘れて手放してるようだったら本当はバカなよ、本当もう一瞬も離したらリトーンする。祈り言葉を唱えているだけが正しいのよね。絶対という言葉でも本当は深い意味があるよね。対立を超えてるっていうのはねものすごい意味よね。光と闇って対立してるね。プラスとマイナスも対立してるよね。この対立してる世界を超えないと神様の世界じゃないよね。神様を神様の世界を表現する言葉っていうのを大事にしないとね。相対って捉えたら分別心になって思いの心に落ちるわ。もうちょっとした言葉の掴み方で思いの世界に転落をするから、だから言葉選び本当に厳選して神様の世界だけを表現する言葉を選び続けて使わない。一番いいのがやっぱり最高の祈り言葉を選ぶことですね。
祈り言葉も念力じゃダメだってことですよ。念力の時にはまだ鏡を見てる状
態、うん、そうそう、鏡見てなかったもね、やっぱり色眼鏡の汚れになっていく。積み重ねた言葉全部ね消えないのよね。言葉が神様の光を浴びた時だけ消える。神様に預けた時だけ消えるから、お返しして消えてもらうわけよね。だから流れてくる怒りを受けてそれを元に戻さない。だからね、神さんの声ね、その時に消えていくだけよね。掴んで貯めたら消えないのよ、ね、プラスの言葉でも消えないの。本当に消えるのは神様の世界へ、絶対の中心へ凝り込んで本当の意味で消える。自分が言葉になるの、言葉通りの自分なのね、常にね。だからいろんなマイナスとかマラムプラスを積み重ねてそれが自分になっているっていうのも、思いの世界の自分が自分になっているじゃない、それの言葉通りになっているよね。でそういうのを全部消し切って絶対中心に近いところに立つ自分は新たな言葉を使うわね。新たな言葉で新たな自分になっているじゃない。だから一言でその言葉になっているじゃない。高いほどね、低いほどたくさんの言葉の塊が自分なのね。で本当はもう一言で新しい自分になる方がいいね。常に言葉通りの自分、言葉通りの自分がいいよね。
大きい高いところにいるほど帰るのが早いっていう話をずっと聞いてきたのは、そこに立つ自分
っていう、ね、一瞬一瞬の言葉がね、新しい自分になりきってるよね。だから古い自分なんかもどこにもないし、次に出てくる新しい自分は別人よ。格が全然違うぐらいの感じでね。だから常に新しい自分が次から次へと出てくるような感じよね。だから過去の自分と比較なんかしないもん。
それが循環してるっていうことなんて、
大きい循環の中に自分を置いたそうよね。言葉通りの自分になって、その自分に波の合う番組とか世界とか運命現実化しているだけの番組や世界や運命というのはまだ低い世界よね。番組超えないとダメよね。本当の神様だけっていうのがいいもんね。それも言葉通りだね。だから自分は何でもなれるじゃん。言葉だけ選んだら神様にもなれるし、化け物妖怪にもなれる、宇宙にもなれるし、小さい石ころにもなれる。言葉通り何でもなれる。それも一回なったからそれに縛られることもない。自由自在に 何にでもなれるのよ。ありがとうございますっていうね、この言葉、絶対の中心から現れて絶対の中心に戻っていくのをありがとうございますっていう。でもう一つは、無限大のものが無限小に縮み込んでくるのもありがとうございますっていう、二通りの意味がある。
光源であり光、
うん、ありがとうございますで、その両方を捉える。絶対の中心から無限小にまでずっと縮み込んでくる姿と、その途中螺旋を描いて絶対中に戻っていく姿、全部ひっくるめて捉える。それでありがとうございますの一言で神様の働きのすべてを捉える。それで神様の名前になる。だから思いの心で捉えてるね、ありがとうございますと感謝の心で捉えるありがとうございます、全然違う。思いの世界は順番に高い次元から低い次元に物質化してっていう捉え方じゃん。同じありがとうございますの意味もな、そういう捉え方しかできない。そして相対の利用局があって、その組み合わせでいろんなものが生まれるっていうのは、そういう形しかできない。絶対って言えない。感謝の心の絶対と思いの心の絶対と違うの意味だな。
それが分かって、ありがとうございますが今日ずっと言ってるっていうのがありになってくるの
か、うん、ありがとうございますってことになったら、それでいいの。本当の意味でね、その神様の働く全部を一瞬一瞬ありがとうに捉えてたらいいの。他のことはもう必要なくなってくる。ありがとうございます一言、無限のありがとうございますってことはいらない。無限の無限もいらないし、ありがとうございます一言で全部捉える。本当の神様の名前として、神様の与えすべてとして捉える。神様の本当の世界もそうです。言葉通りに受けるのよね。だからどういう言葉を使うかによって、言葉だけのものを受け取っている。言葉の通りに受けるのよね。ただ神様の世界のは言葉で受けているのよ。作るには受けているの。で、思いの世界は言葉通りに作るのよね、映像を。だから過去の移り変わるコマを一つ一つつなぎ合わせて、言葉通り思い通り作り上げるのが思いの世界。だからプラスの言葉だけを使ったらプラスのものをつなぎ合わせてる。で、本当の世界の姿と全然違うのね。思いで作った姿なのね。どちらも言葉通りに感じるの。だからどういう言葉を選んで使ったかの結果が出てくるだけな。全て言葉通りになっているっていうのが本当なの。ところが色眼鏡にかけているのに気づかなかったらいろんな問題が起こるのよね。自分のマイナスが人に映ってるって見えたらいいんだけど、人のマイナスって責めさばく人が多いじゃない。でも本当はそうじゃないよね。自分のマイナスが色眼鏡のマイナスが見えて映ってるだけよね。これはもう神様の世界から見たらよくわかるわね。光の世界から見たらわかるわね。光の世界はみんな輝いてるわね。汚れ全然ないから輝いてるんだけど、色眼鏡かけた人があなたの鼻が真っ黒ですって言うわね。とかその色眼鏡に真っ黒のがついてるわけよね。ちょうどその鼻の部分にそれが映ってるわけ。滑稽よね、本当ね。こんな綺麗な鼻を黒いって言うっていうな。実際そうなるのよね。ところが言ってる人の周りの人もね、あの人の鼻は黒い黒いってみんなが言ったらね、あ、みんなも言ってるじゃないのってこう言い出すわけよね。とかみんなの言ってる言葉も自分のマイナスをマイナスの耳栓を通して聞いてるからマイナスに聞こえるのよね。あ、みんながマイナスに言ってるって、みんなが鼻が黒いって言ってるって言うよね。それどうしてそう見えるの、聞こえるの。 でも結局はみんな自分のマイナスなの。とかこれに気づくまでにちょっと時間かかるわね。本当に神様しかないって言わないとダメ。その違いがわからないの。色眼鏡かけて見るのと外して見るのとの違いがね、区別がつかないとダメなのよね。そのために祈り言葉が必要である。だから祈り言葉っていうのはいつも神様から新たに神様の本当の姿を受けるためにするの。言葉で作るんじゃないよね。言葉で受けるために祈るのが祈り言葉。だから本当に具体的に神様の大きい光の働きを感じるところまでいかないと本物にならない。だから本当に神様を捉えるというのが難しいよね。だから神様を捉えるんでも言葉で捉えると本当の意味で捉えられるんだけど、言葉以外でって難しいよね。言葉以外で感じ取ろうと思ってもちょっと無理よね。だからやっぱり神様を捉える言葉を探さないとダメよね。どういう言葉が本当の神様を捉えることができるかっていうね、そういう言葉を探し出してそれを繰り返して波を合わせていかないと。だから本当の神様の凄さを言葉に表現しないと本当の意味で神様を感じ取れない。だからどういう神様を信じてるかっていう、信じるっていうのも言葉の積み重ねだからね。だからどういう言葉を積み重ねて神様を表現してるかで一人一人の神様の信じ方が全部違ってる。それで信じた通りにしか感じ取れないの。だからまず神様をどう感じてるかどう受けてるかの問題。だからその前に神様をどう表現してきたかというね、どういう言葉で神様を捉えたか。実際みんな宗教の教え全部言葉だから、言葉通りに信じてるのよ。その通りに感じてるの。その通りに感じられるのよ。言葉通りに感じるような状態になるのね。だそれが正しいかって、言葉通りにね感じてるのはそれで正しいんだけど、でも他の言葉を使ったら別な感じ方になるのね。だからマイナスの言葉を使って感じた人はマイナスに感じるの、これ当然なの。だから自分がそう感じてるから全部に当てはまるか当てはまらない、自分だけに当てはまる。プラスの言葉だけ使った人にはプラスにしか感じない、絶対マイナスに感じないの。だから言葉通りに全部違う感じ方をしてしまう。だから現実に感じた姿は全部言葉の結果なの。どんな言葉を使ってもその結果が出てくる、必ず。だから最初が言葉だ。この言葉の積み重ねでその通りの結果が出てくるようになっているだけ。だから全て言葉通りになっているっていうのが本当の姿だよね。だから今から使う言葉が未来の結果をちゃんと表してくる。言葉通りに出てくる。何が正しい正しくないじゃないの。結局言葉通りに感じるしかできないの。だから自分がもう先に答え出しているの。言葉通りになるっていう結果やるよね。だから最初に質問したら言葉通りになってしまうの。他の言葉を使うとまた他の結果が出るわね。だからいろんな質問も全部そうよね。その質問の言葉通りの答えが出る。何不思議でも何でもない、本当その通りなのね。だからちょっと言葉変えるだけ違うのね、答えがね、またね。だからどういう質問しようかっていうのでもね、本当は質問じゃないのね。神様をどう捉えようとしてるかの問題でしょ、みんなね。神様をしっかりと正しく捉えたいのよね、みんなね。それでその神様をどう表現して捉えようかとしてる。で言葉探しがいるんだよね。どういう言葉が一番より良い神様を捉える言葉なのかなっていうふうにみんな探してるんだよね。それで一番いいのがこの絶対という言葉とかね、無限の無限の何々が無限にいっぱいというような、こういう言葉が 神様トライアという言葉でね、それを繰り返してるとちょっとそれに近いような感じ方がしやすくなってるじゃない。絶対という言葉でも思いの世界の絶対と感謝の世界の絶対が違うからっていうね、これも言葉通りのね、もう一度遠くに本当の絶対があるかもしれんっていう、また言葉通りじゃない、本当にあるんだね。絶対も無限の段階があるかもしれんね、風も無限の段階があるよね、全てがそうよね、無限の段階が出てくるんだ。だから最初から答えを知っている全ての答えは最初から出てきている。そして次にどういう言葉で楽しもうかとしてる自分の選んだ言葉で楽しんでるような感じ、言葉遊び、言葉の積み木で遊んでる感じやね、思いの世界がね、どういう言葉を積み重ねて作ってるかっていう感じよね。何でも作れるの、で形が出てくるの、積み重ねた通りの形が出てきて見えるのよね、感じられるの。でも本物の世界は積み木じゃないの、もっと素晴らしい世界がある、それも言葉通りに受け取れる世界よ。全てに一貫してるのは言葉通りというだけよね。神様の弁護人にならない、ね、いつも神様を弁護する側に立たないとダメ、絶対神様を悪者にしたらダメなのね。神様が最高っていつもね弁護するのがいいよね。その弁護人の報酬は高いのよ中央銀行総裁から全部あなたにあげますって言ってもらえる中央銀行の貯金全部、天の岩戸開きに必要なこと、天照総務官に呼び出すために必要なことは、まず神様褒めなあかんのね、徹底してどこまでもどこも褒め続けるのね、褒めちぎって、そして感謝するのよね。あとどんちゃん騒ぎで喜んだりだけね、そしたら天照総務官が飛び出してくれる。だからまず褒めちぎるっていうのは必要なのね、神様がどれだけ素晴らしいかっていうね、褒めちぎらないと。ただありがとうございますっていうだけではまだつまらんもんしか受けてないから、褒めてこそいいものを感じて受けられる。だから褒めたたいて感謝して、あと喜ぶっていうのは必要ね、もう転げ回って喜ぶっていうのをね。そしたら地面から神様が顔出すかもしれない石ころが慌てらつみかに出てくるかもしれない全部が慌てらつみかに顔になって飛び出してくれるね。全部言葉遊びよね、褒めるのも言葉ね、感謝するのも言葉、喜ぶのも本当は言葉よね。喜ぶんで嬉しいって言わないとね、楽しいって言わないとダメだよね、本当にありがたいってね。喜ぶことも言葉で表現しないと本物にならない。天皇という言葉があるじゃない、一つの言葉を徹底して心に入れてしまうのよ。でもその通りになってしまうよ、マイナスの言葉でプラスの言葉でもね、その言葉通りの自分になってしまうね。それはもうさも真実そのものになってしまうもんね。戦争なんかの時は特にそうじゃね、敵の国を悪魔の国って言ったりいろいろするじゃね、マイナス言葉いっぱい使ってするじゃね。実際そんな国でもそんな人が来るんでもないのに、それ叩き込まれた人はそういうのにしか見えない、感じないよね。本当に叩き込まれた言葉通りにしか感じないの。宗教の教えも同じやね、洗脳されたそうだよね、その教えそのままの通りの自分になってしまうね。それが本当の真理や真実のように感じてしまう。だからどんな本を読むかによってみんな洗脳されてる。